は広島県環境保険協会の上田浩二さんにお話をお伺いします。上田さんは地域活動支援センター、そして脱温暖化センター広島のセンター長でもいらっしゃいます。上田さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はじめに、広島県環境保険協会とはどんな協会なんでしょうか。
私たちの協会は県内各地で活動する公衆衛生推進協議会や地球温暖化対策地域協議会、広島県地球温暖化防止活動推進員の支援を通じて、環境づくりや健康づくり、地球温暖化防止活動の分野で社会に貢献することを目的に活動しています。独立採算で活動している団体なんで、健康診断や人間ドック調査分析事業などで収益事業でお金を稼ぎながら公益活動で使っているという活動をしています。
設立されたのはいつなんでしょうか。
随分古くて62年前の昭和32年です。で、平成10年に地球温暖化対策の推進に関する法律というのができたので、平成12年に広島県の地域センターとして指定されました。今は略称で脱温暖化センター広島ということで、地球温暖化防止活動も進めています。
そして事業にはいろんな分野があるんですよね。
はい、事業分野で健康分野のこと、それから環境分野のこと、暮らしに関わることということで、幅広くいろんな事業をしているので、さまざまな技術者や専門家が多数在籍していて、地域でいろんな相談があっても大抵のことには答えれるような体制ができています。
クールチョイス、環境に関するどのような活動をされているのかも教えてください。
最近の取り組みですと、約1万人公衆衛生推進員さんがいらっしゃるんですけど、はい、この皆さんと一緒に電気の省エネとか、ゴミの資源化、それから環境美化、不法投棄対策なんかも取り組んでいます。
電気の省エネに関しては、あるシートを作られていらっしゃいましたよね。
今年で10年を超えましたけども、8月の1ヶ月間先ほど言いました公衆衛生推進員の皆さんと一緒に省エネをやって、どれぐらい減ったかというのを電気の使用量のお知らせで確かめるエコチェック事業というのをやっています。エコチェック事業ですけども、この事業は8月の電気使用量を前の年の同じ月と比べてみよう、ちゃんとそういうふうにお知らせの伝票を見て説明できることができる人を増やそうっていう運動でして、県内にいる推進さんの2人に1人は周りの人に聞かれてもちゃんと答えれるようになろうということでやっています。今10年間の取り組みで1万5000人ぐらいこういうことができる人がいるだろうというところまで行きました。暑い夏と寒い夏がありますから、去年と比べて増えたり減ったりするんですけど、これを比べながらちゃんとどういう理由かなということが分かるようになってくれる人が増えてきたということです。
過去のデータと比較をして、自分の目でその使用量の変化をチェックすることによって、自分でどういう取り組みができるか自分で考えることができるということですよね。
そうです、井戸端会議の話題にちゃんと紹介できる人を作る、こういう活動です。
クールチョイス、また環境イベントの企画実施なども行われていますが、毎年様々なイベントにも参加をされていますよね。
はい、脱温暖化センター広島の事業で市町で開催されるイベントに自分たちで出展するということをしています。例年4つのイベントに必ず出るようにしていまして、6月の県庁前でやる環境の日広島大会のイベント、それから7月に神谷町の地下街のシャレオでやる広島脱温暖化ストップフェアというのがあるんですが、こちらに出展して、9月は広島バス祭りというバスのお祭りに乗り込んでの環境をやって、最後は10月に廿日市の環境フェアに出展して4つ目が終わりということです。
今年も10月6日に廿日市で開かれました廿日市市環境フェアですが、今回はその中でどういったことをされたんですか。
そうですね、今年のアイプラザでやった環境祭りですけど、いつもやってる家庭の省エネの紹介もやりましたが、うちエコ診断のブースを出しまして、通りすがり のご家庭の皆さんに我が家のうちエコ診断ということで体験をしていただきました。大変好評で、30件近い受診がありました。
うちエコ診断とはどういうものなんでしょうか。
来てくださったお家の方に光熱費をこと細 細かに聞いて、電気代はいくらですか、ガスはどれぐらい使ってらっしゃいますか、お水はどれぐらい使ってらっしゃいますか、お湯はどうやって沸かしていらっしゃいますか、なんてことを全部聞いてですね、それを聞いた上でそこのお家でできそうな省エネをうちエコ診断士がアドバイスする、そういう取り組みです。
うちエコ診断士という方がいらっしゃって、具体的なアドバイスをいただくということで、まあ、自分たちは気づかなかった新たな発見もあるかもしれませんよね。
あ、たくさんあってですね、一番最近のものでいろいろ聞くとですね、ガスと電気で自分たちは二酸化炭素を出していると思ったけど、お湯を沸かしているので二酸化炭素を出しているなんてのは意外と気づかなくて、そういうのも気づいてもらうのが、まあ、一つは一個の大きな効果です。
クールチョイス、またそういったイベントの中では子どもたち向けにもいろんな、ね、アピールされてるんですよね。
はい、いろんなあの活動のためのリーフレットをセンターで作っていまして、ちょっと2年ぐらい前に作ったんですが、クールチョイスを子どもたちに知ってもらうというのでリーフレットを作りました。これは子どもたちが自分でできそうな省エネを紹介しながら、あなただったらどれができるかなというのを考えてもらえるようなゲーム感覚のリーフレットになっています。
実際にこういったイベントで子どもたちの反応というのはいかがでしたか？
必ず自分の手を使ってやってもらう活動を混ぜているので、まあ、常に子どもたちで人だかりができていて、それを見た子どもたちがまたやってくるというんで、まあ、結構出展ブースの中では人気があるのかなと思っています。
クールチョイスというとなかなか、ね、大人向けのお話だと難しいことも多かったりもするんですが、子どもたちがそう言って楽しく、ね、考えて学べるっていうのはいいですよね。
そうですね。で、子どもたちが興味を示してくれると、お父さんお母さんも足を求めていろんな話を聞いてくださるので、これがとってもいいなと思っています。
はい、また子どもたち向けといいますと、毎年夏休みの期間、廿日市市内の子どもたちは環境に関するポスターや標語を作るという課題、私も覚えているんですが、今もその取り組み続いているんですよね。
はい、聞いてくださってありがとうございます。協会が主催するポスターと標語のコンクール事業というのがあって、正式名称を環境と健康のポスター標語コンクールといいます。今年で12年目を迎えました。廿日市だともっと長く手洗いうがいのポスターのコンクールがあるんですけど、これとも一つになって県内全体でたくさんの皆さんが参加してくださる事業を展開しています。
また教材の貸し出し事業というのも行われているというふうにお聞きしましたか？
はい、教材の貸し出し事業もやってるんですが、なかなかこれを知ってらっしゃる方が少ないんで、もっと PR したいねって言ってるところです。うん、ゴミの削減のための教材もあるし、省エネの活動の教材もありますし、健康づくりの教材もあるんですけど、もっともっと知っていただいて、いろんな学習の場で使っていただきたいと思っています。
ということで、イベントの中で多くの方に PR されることもありますし、こういった貸し出し教材を使って皆さん身近に学んでいただく機会も、ね、提供されているということですね。
はい、そうです。自分たちで出展する活動もあるんですけど、皆さんが出展される際に使われるいろんなグッズも用意してますので、たくさん使ってほしいと思っています。
またそういったリーフレットなどもホームページからダウンロードが可能というふうにお聞きしましたが。
はい、たくさんのリーフレット作ってます。すべて協会の環保協というふうに探ってもらえばホームページが見つかりますけど、そちらからダウンロードのページに行っていただければ、私たちが提供しているリーフレットはすべて PDF でダウンロードできるようにしてあります。
ぜひ皆さんそちらの資料も見て、環境について身近に、ね、考えていただきたいと思います。ということで、ここまでは広島県環境保健協会地域活動支援センター、脱温暖化センター広島センター長でいらっしゃいます上田浩司さんにお話を伺いしました。上田さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。